インカーク、スラッシュ、ジョン・ドー。おい。始まりました。インカーク、スラッシュ、ジョン・ドー。このラジオは、お肉ドソレイユ、団員、インカーク、またの名前を、ミニチュアサッカー、ジョン・ドーが、やってるやつです。はい。参りましょう。本日はね、76日目でございますね。76でございますよね。なろう、ね。ナムさん、ね。ナムさん、ね。そんな、ブディズムラジオでございます。ね。参りましょう。ね。喉がね。いかんせん、どうにもならん、とね。喉がね、壊滅的によろしくないのでね、最近。水で湿らしたタオルを枕元に釣っておくやつをやろうと思います。今日からね。高校演劇時代にやってましたけどもね、夏は。それ以降ね、封印していた、このね、この技術をね、今のこの世にね、解き放とうと思いますよ。ね、クーラーをね、エアコンをつけてるとどうしてもね、特に冬場なんかはね、特にそうなんですけども、エアコンつけてますとね、やっぱり、湿度がね、喉に優しくないので、タオルをね、濡らして枕元に、つったり、かけたりしておくと、まあ、朝いい感じになれるという、そういうやつがあります。ね。なんかもうね、いかんせん。ねえ、あれですからね、本当に、喉はね、大事ですからね。ねえ、まあ、それを、やってね、薬も飲んでね、そんな感じでやっていこうと思いますけどもね。ねえ、フリー企画ね、もう、早く作んないといけない、ですよ、これはね。今回はね、そんなに、前回がね、まあ、元ネタをかなり押し出した形になっていたので、今回は逆に、あんまり、元ネタが分かってなくても大丈夫なようにしようと思います。今回は、東宝やります。もう、ね、決めましたもん。いくつか候補があってね、ジョジョをやると言ったら、周囲からの猛反対にあったので、東宝でいきます、今回は。まあね、東方方月賞でいきます。けどまあね、別に、東方分かってなくても全然、見れるものに。だからもう、前回のデジモンは、もう、元ネタの方にかなり、すり寄って、ああいう形になりましたけども、今回はまあ、元ネタあるけど、まあ、割と元ネタは、ほったらかしというかね、元ネタぶん投げた感じに。だからね、まあその、シチュエーションで、こう、話作ってくるみたいな風にして、まあ、わかる人にはそれプラスアルファ何かがあるみたいな風になるんで、まあ、ある意味その、第1回、クリ企画、ね、去年のサマオニでやった、やつのノリになるんじゃないかなと思います。ね、まあね、まあ、住谷にね、まあ、ダセマリサをやらすという、あと小郎さんがね、ベロワなんでね、まあ脇が出てるから、レイムでいいや、みたいな、そういう感じで、キャスティングしてますけども、今、勝手に自分の中で。今日パッと思いついたのがあったんですよね。アスキーアートやるっていう、逃げっとずさーって、ザーっていきなり滑り込んでいくとかね、こう、舞台上に何人かいて、ワーワーやってたら、あ、滑るとこ立ったつって、袖の方にみんなでダダダーって走っていって、逃げとずさーつって、バーってみんなで走り込んでいって、しばらくしてみんな3とか4の、4って数字が書いた旗を持ってくるとか、ね、そういうやつを、思いついたんですけどもね、まあそれは、後の第5回、第6回とね、クリ企画が続いていく中で、まあそういうことも、アスキーアートをやるということも、ね、ございますでしょう。ね、あ、ひろゆき降臨来た。ひ ひろゆき降臨だ、唇お化けしねえ、唇お化けしねえ、みたいな。そういうやつをね、まあそのうち、お披露、皆さんの前にね、ご披露することがあるやもしれませんね、それを。ね、まあ今回はまあ東方で行きますよという感じですね。サマオニも、サマオニじゃねえや、ビバリーヒルズの稽古もね、まあ毎日、暑い中、やってるわけでございますけどもね。まあ最近やっと、この、生活サイクルというかね、この生活に慣れてきた感じですね。やっぱりね、最近やっぱり朝がもうすでに暑いんで、割ともうね、もう日が昇ったら目が覚めるみたいな、結構健康的な朝を迎えてるんですけども、だからまあ、日昇ったら起きちゃうんでね、夜中にいつまでも起きてると、もうえらいことになってしまうわけで、ね、だから、もう夜はね、オリンピック見る暇もなく、そのまま、即眠りにつく生活が続いてるわけです。けどもね、まあね、夜中いつまでも起きてね、いろいろやってるよね。早起きしてなんかやった方がね、まだね、健康的ですよ。多少はね。まあ時間が一緒でもね、やっぱりなんかね、人間ってのは、膝の後ろの方に、こう、光を感知する器官があって、そこを明るくす、そこで、この膝の裏で、明るくなったから朝だ起きようとか、暗くなった夜だ寝ようみたいな、ことをやっとるらしいので、この、膝の裏で、だから人間はね、そもそも、日が昇ったら起きて、日が沈んだらね、寝るっていう、そういう、まあ、自然と共にあったわけですけどもね。それがまあ、いつの日か、いつしかね、時計というものを、時間を自分たちでね、12とか、60とか、自分たちが勝手に決めたね、霧のいい数字で、日が昇ってから降りるまでを、太陽が一周するまでを割るということを覚えてね、その、時間でね、振り回されて、おるわけでございまして。このね、振り回されるくだりはね、ウルー病の話をした時に言ったのでね、もう言いませんけどね、これは。ね、こんな感じでね、やってるわけで、ね、ございますけどもね、ねえ、もうね、なんもないですね、これは。あ、じゃあなんかね、ちょっと、もう、輪郭パートあと2分しかないですけども、本のやつ行きましょう、本のやつ。どうしよう。なんかあるか、なんか。ないな。ないですね。東秀夫の失踪日記ってね、やりましたっけ、このコーナーで。ちょっと覚えてないですけどもね。いつもやってないですね、これ。やりましょうか、今。東秀夫失踪日記でございます。第9回文化庁メディア芸術祭大賞受賞、第34回日本漫画家協会賞大賞受賞、2006年この漫画を読め第1位、2006年この漫画がすごい第3位ね。まあ東秀夫と言ったらね、まあかなり古い時代の漫画家さんでございますけども、まあ今ね、ちょうど夏コミ、今やってますけども、かつてコミックマーケットに、BL しかなかった時代に、初めて、ロリモノってのを、コミックマーケットに初め、ロリを引っ提げて、コミックマーケットに殴り込みをかけたのが、この東秀夫さんです。で、まあ、だからまあ、今現在、まあ、世の中にある萌え、草冠の萌えというものの源流をたどっていったら、まあ、まあ、この人に、その源流の一本があるというわけで、まあ、萌えの創始者みたいな言われ方をすることが多いですけども、まあね、この人がまあ、 まあ、アル中の、うつの人で、まあ、ちょくちょく、仕事を投げ出して、どっか行って、山で野宿をするという生活を、何度かやってると。で、その後、アル中になってね、なんか、病院に閉じ込められたりとか、そういう、だから、昔はね、漫画を描いてたんですけども、最近はもうずっと、まあ、俗に言う漫画家漫画、ね、漫画家の生活を描く方の漫画、で、もう最近はもっぱらそっちで、やってる感じですね、この人は。ね、まあ、まあ、この失踪日記というこの漫画で、まあ、ガンと、グインと上がってきて、そこからね、うつうつひでお日記ですとか、うつうつひでお日記その後ですとかね、いろんな、まあね、後釜というか、まあ人、まあ自分でやってるんで、後釜もクソもないですけども、まあ、自分の日記とか、自分のことで、まあ、本を出しまくってる人です。ね。まあね、このね、失踪日記と、うつうつひでお日記までは、まあ良かったんですけども、その流れで、うつうつひでお日記その後を買ったところ、その後の方は、ただの日記でした。なので、うつうつひでお日記までに、すると言うと思います。買うのはね。この、うつうつひでお日記の方は、まあ割と漫画形式の日記なんですけども、うつうつひでお日記その後はね、9割8分文字です。ので、これは僕はね、買った時には騙されたと思ったので、うつうつひでお日記その後はあまりお勧めしません。そんなわけでございました。はい。じゃあね、ジョン・ドーです。ジョン・ドーもクソもね、もう、5日後ですよ。8月16日までね。これはね、間に合わないと思ってもらった方がね、いいですけども。メイデンティティクライシスでございますね。まあね、だから、デュエルームもね、メイデンティティクライシスもね、何もやってないんでね、その現行の連載作品の方で話をしようと思っても話のしようがないので、まあ別の話をしようと思いますけどもね。作品を作るときにね、まず世界観作るじゃないですか。まあ現実世界だったらまあ現実世界でいいんですけども、例えばまあ、メイドでしたら、何年だっけ ?2011年に、世の中に、メイドブームが、メイドブームっていうもんがあるけども、メイドが大量発生しすぎて質の悪いものがおると。で、それは気に食わんと思った今北三郎の手によって、新生メイド協会が発足して、メイドっていうものの文化をこう守っていく、そういう組織が生まれて、それから十数年経った、ある日っていうのが、まあ、メイドの世界なわけですよ。で、例えばまあ、デュエル部だったら、あれはまあ、ほぼ現実と一緒ですけども、デュエルディスクが、本当にソリッドビジョンを持ってるデュエルディスクが生まれたので、もう、デュエルマスターズ、じゃない、デュエルモンスターズの人気が、ギュワンと偉いことになってる世界。どちらも、ほぼ現実世界なんですけども、まあ、ちょっと変わってる。だからまあ完全な SF じゃないんで逆に難しいところがあるんですけどね。ちょっと違う現、ちょっとだけ違う現実っていうのは。で、世界観をまず作るじゃないですか。でも世界観ってのはそんなに重要じゃなくて、結局世界観を経て、じゃあこの世界には何があるのかとか、この世界の人々はどういう風に暮らしてるかみたいなの、その世界観の先にあるものが結局大事なわけで、世界観とかね、そういうものをね、いくらこねくり回してもそんなに、あれなんですけども、だからまあ、それはその、 世界観の先にあるもの、それがまあ一番大事で、しかも難しいものなんですけども、それで最近ね、まあ、見て、これはいいなと思ったやつが、前までアニメやってました、猛烈パイレーツなんですけども、その、猛烈パイレーツのね、ヨットの大会のする回で、星座の本ってのは、その惑星でしか売ってないから、だからまあ、その惑星に来てその星座の本を買うっていうシーンがあるんですけども、僕ね、最初これ、このセリフ普通に聞き流してたんですけども、後から聞いてよくよく考えてみたら、これ、すごい面白いことだなと思って。つまりまあ、その、惑星、星座の本はその星でしか売ってないってのはどういうことかっていうと、当然その、星座って例えば、今の地球の星座ってのは、地球っていう大地があって、そこから相対的な、地球から見た他の恒星の、地球からその宇宙を平面的に見た時の恒星の配置で星座を作ってるわけですから、当然、惑星が違ったら、見られる星座も当然別なんですよ。で、まあ、これは、まあ、確かに、これは普通に考えればわかることで、で、まあ、その、恒星間の宇宙航行ね、その、恒星間の旅っていうのが可能になってる世界観っていうのも、まあ、まあ、普通の SF じゃないですか。でも、その、だから、いろんな惑星があるんだから、その惑星ごとに星座が、その別の星座があるわけで、だからその星座の本は、その星でしか買えないっていう、だからその、文化っていうんですかね、その、世界観から、その中にある文化をこう、ひねり出すというか、だから文化、世界観からその文化が見える。文化が見えたら、そこに暮らしている人々が見えるわけで、だからその、そういうなんかね、深みみたいなものが、すごいもう、うわっときたんですよ、僕は。そのセリフの意味に気づいたときに。だからそのね、AGX の、お嬢のデュエルディスクが、金ピカだったときも僕はそれ同じこと思ったんですよ。うわって、やられたって。だから、まあ、普通に、デュエルディスクが、その一般的に、自分、まあ、普通の学生が買って、自分のデュエルディスクっていうのを持ってる世界だったら、当然、外装をカスタマイズするはず。それは当然で、だったら、まあ、お嬢だったら、まあ、デュエルディスクを、まあ、金ピカにするっていうアイディアも当然、あるべきで、だからその、僕はそのね、まあ、アニメに出てくるデュエルディスクをいろいろ調べて、まあ、こういう種類のデュエルディスクがあって、じゃあ、このキャラクターはこのタイプのデュエルディスク、このキャラはこのタイプのデュエルディスクにしようっていう、そういうまあ、設定はできるんですけども、だから、その先の文化が僕には見えてなくて、だからその、まあ、デュエルディスクに自分のオリジナルのあれをするとかいうのは、当然、あり得るわけですよね、それは。だからまあ、なんだろう。例えるなら、なんだろうな、これは。だからまあ、マイバットみたいなもんです。ね。自分のグローブとか、野球選手、野球、例えば野球部だったらね。自分のグローブみたいなものがあって、まあそれはまあ、大事にまあ自分の、カスタマイズはしないか。グローブは。まあ、それはまあ、とにかく何でもあれですけど、まあ、とにかくまあ、その、そういう、だからね、世界観僕は世界観萌えなんで、世界観とか、あ、例えばまあ、魔法もんだったら、例えばこの魔法は、こういう原理によってできていて、この魔法粒子が、これの働きによってこうなって、みたいな、そういうのはよく作るんですよ。そういうの大好きで、そういう世界観とか、そういう、例えばデュエル部だったら僕はデュエル部の宇宙の成り立ちまで全部作ってるんですよ。そういうのはまあ好きでやるんですけども、その先にあるで、こういう世界だからそこにいる人々はこういう風に暮らしてるみたいなものが僕のそこを作ってなくて、だからまあそのある意味まあ上っ面だけの薄っぺらいものになってしまう そこにその文化とか人々がどういう風に暮らしてるかみたいなものをこう見せていかないと、結局世界を作ったとは言えないわけですよ。それは世界のそのなんていうかね、上っ面だけをこうね装っただけで、中に実際にだからリアリティですね、そのフィクションの設定の中でのリアリティみたいなものを、そのまあ一番、それが一番難しいんですけど、それが一番大事だなと、まあ思って、だからまあね、そういうのを出していけたらなと思いますね。まあそういう感じでございますけどもね。はい、じゃあおしまい。陰角スラッシュジョンドー、本日ここまで。それでは明日はね、77ですね。明日はね、ラッキーセブンで、また明日お会いしましょう。それではバイナラ。